液型ゾーン、ようこそ血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義雄でございます。毎回賀門哲先生を迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話してまいりたいと思っております。
インテル入ってる賀門哲です。
ショーン K さんですか。
はい、ははは。ホラッチョです。
ホラッチョ、なんでホラッチョっていうの。あれは
なんか嘘をつきまくってたらしいですよ。
ああ、ホラを、
はい、
はははは、
って言ってましたね。
はははは。ショーン K さんの血液型は分かるの。
ショーン K は公表してるんですかね。あんだけ謎に包まれてるんで、ね、
おお、お羊座 B 型らしいですね。
おお、
出身地はニューヨーク。
あ、熊本じゃなくて。
ああ、熊本の人だ。
熊本の人です。
いや俺ね、実はね、いまいちわからない。もうだから、
あ、そうですか。
ほんまにね、うん、結局やっぱりね、震災以来ほとんどテレビ見てないんですよ僕。
ああ、ね、
見てなくて、見るとしても本当友達の家で深夜に行った時だけなんですよ。
ああ、だからなんかね、コメント、僕あの報道ステーション、
もうちょっと違って、
報道ステーションですか、
うんうん、出てるんでしょ、
はい、あれで何回か見てましたね、
うんうんうんうん、でもほんなん一流のテレビじゃないですか。
そうですよ。で、あ、こういう人っておんねんなと思ってあの、うん、コンサルで、
はいはい、
もうなんかこういうすごい古舘さんとかと報道ステーション、
まあ、渡り合うわけでしょ、はい、大学も出てへんくせに。
大学も出てないくせ
に。すいません、すいません。
やめてくださいよ。学歴差別じゃないですか。
先生も今だからね、あの、
村の工
業に行ってないんちゃうかっていう。
行ってないんちゃうかっていう疑惑が出てるん
ですよ。出てますね。村工、うん、詐欺。
詐欺が。でももう、はい、どっちでもいいですよね、そうなると。
あの、いや、本当だからね、それはそうですよね。でも、なら、ションケイさん別にその、まあ、学歴運動は別にしても、
はい、
能力はすごかったんでしょ。
すごかったらしいですよ。え、でも僕が言うのはそのショーン・ケイさんはあると思うんですよ、はい、あの、なんつうかあれ、なんかフランス・パリ大内大地
とか、ああ、なんかなんかね、
そこはでかいけど、村子を卒業してないかしてるかってあんまなんか
いやいやい や, い や, いや
あ、でもそうですね、学歴ですから。
村子一流じゃないですか。神戸で村子を知らないといないです。
まあ
甲子園も出るし、
まあ、そうそう、ええ、源田丸とかいますからね、負けられへんぞ。
あ、でしょ、上島竜兵さんでしょ、
先輩上島竜兵です。
そうそうそう、
淡路島のやつもいますしね、
ええ、
ちっちゃいやつ、
ええ、だから学歴なんか関係ないってことですよ。
そうです
ね、うん、本当にね、やればできるってことですよね。
でもやっぱあれは、
うん、
ああいう学歴ないとあかんですよね、はい、報道ステージは、まあ、
そういうことですよね、うん、だから
説得力が、
だからそういうのに説得されたわけでしょ、みんな。
そうそうそう、だから中身見てないです。
そういうことですよね。まあでもそのショーン・ケイさんが
外だけ、肩書きだけ見てるんですよ、みんな。
ショーン・ケイさんでも中身もあったんでしょ、要するにあったってことですよ。
あったみたいですね。
あったんですよね、
なんか 今やから言うけどみたいなんで、うん、もう当たり障りのないこと言ってたっていう人もいるんですよ。
あ、
内容がね、
はいはい、
よう見とったけど、でも今やから言える。
そういうことですよね。
でも一方ではすごい的確な、
うん、いやいや、だからその「報道ステーション」のレギュラー取ってたんでしょ
そう、
そんなすごいです
か、ね、やばすぎますよ、度胸すごいですかやっぱ思
って。だからある意味痛快ですよね、
うん、
我々みたいな、まあその学歴のないものからしたらう、ね、ようやってくれたっていうね。
そうですよ、
そこですよね、
憧れますよね。
英語もペラペラなんやろ。
あの、思いっきりじゃないみたいですね。
あ、そうなん、
はい、
そこそこはいけるってこと、
うんうん、英語はなんか聞いたことないんですけど僕は、うん、なんか言ってましたね、ペラペラっていうやつもおるし、そのあの短い文やったらいけるっていう、
はははは、
そんなんでしたね、
うん、まあ、B 型ですね。
ああ、
さすが、うん、
ショーン・ケイですからね、マクダ・マク
ショーン・マク・アードル川上、
かっこいいですよね。 でちょっと整形もしてますから多分
鼻ね、
はい、
はい、でもしてなくても男前ですよね多分
男前でした。昔のやつ出てましたけどね、熊本のやつみたいな、ニューヨークではない感じでしたけど、
ああ、いやだからね僕ね、うん、本当にだからショーン・ケイさんって、ね知らなかったんですよ、
はいはい、
存在をね、ごめんなさいね、
ええ、
ほんでタイで会長が来て、
うん、
ショーン・ケイが何とかんとかっていう話をしてて、
誰っていう
なんかなんなんやろうなと思って、
ああそれ でもねあれテレビ見てたら結構衝撃ですよ、
見たやね、うんうん、
あいつかみたいな、あの人か、っていう、
うん、
まあでもやっぱりその、
はい、
あかんっすね日本は。
なんで
もう分かりましたよ、
どういうこと、
学歴とかそういうことを見てると、うん、やっぱりまだそういう世界なんかっていう、
まあね、
で、うん、僕もその学歴がないから、
うん、
あの浪人中やって言おう思って今ね、まあ、実際浪人もしてましたし実際してたじゃないですか、それで今まだ行ってないってことは浪人中でしょ、
あなるほど、ね、
だから高卒じゃないんですよ、
なるほどなるほど、美大浪人っていうのは特に長いのはなんてことだいから、
そうです、だから
なるほどなるほど、そうですよ、先生そういうことやな。
ええ、そうなんです
よ。確かにそうですよ、そうですよ、
そうです。だから、それやったらまだなんかちょっと、あ、目指してるな、みたいな。
うん、うん。
その、
だからそれ
ちょっと上じゃない
でもそれ、ちゃ
浪人中やつ。
ちゃちゃ、それはね、逆に、あの、だから本当に目指してるんだったらいいんだけど、
ああ。
目指してもないのに、はいはい、そういうことっていうのは、本当の嘘つきや。
本当のコラッチョ。
うん。
なんかね、でもね、井上陽水が一緒のこと言う。まあ、井上陽水と一緒にし
よう。ちょ。
井上陽水浪人中やって言ってるんです
よ。いや、だからそれはいいですけど、井上陽水は浪人でも何でもいいけど、歌は折れてるから。
まあ、ね、天才ですよね。
ね。
そうやね。
ね。歌は折れて
る。改めよう。
うん。まあ、ほな、その流れでちょこっとだけ、今日まあメールだけね、ちょっと先生がちょっと忙しいということで、お忙しいということで。
すいません。
まあまあ、ちょっと、
はい、
あの、まあ、1時間ほどで切り上げたいなと思ってるんですけど、
まあ喋っちゃうかもしれないですよね止まらないですからね、
その時間かもあの、はい、その流れで言ったら乙武さん、
あこれは激震が走ってますよね、
はい、が A 型
A 型
ですね、はい、乙武さんやなんですよ、うん、まあね、浮気というか不倫というかね、
だからやっぱりそのなんすか、あの政治家になるから現れたみたいな感じです
か、いやだからね、いいと思うんですよ、
はい、
別にだからそのなんでその立候補して議員になる必要があるんかなっていうのは思う、
ああ大津武さんが、
うん、まあそうなんですよ、それそんな議員になるよりも、
うん、
ああやってツイッターで好きかって言ってる方が、
うん、
なんか世の中にいい影響を与えられるんじゃないかなと僕は思うんですよ、はたから見てたらね、
うん、
ただわかんないですけど、本当に、まあ、ハンデキャップありますから、
はいはい、
まあ、ハンデキャップある中でどこまでいけるかみたいな、
うん、
あのね、そういうハンデキャップ持ってる方々に勇気を与える存在というか、
は
あ、そういうのはあると思うんで、一つまあ国会議員になるっていうのはね、
うん、
国の国会議員って言ったらまあ大したもんですから、
そうですね、
ハンディキャップ持ってる方々に、
うん、
あの勇気を与えるっていう面ではね、
うん、
トライしてもして国会議員になったらね、
うん、
それを喜ぶ人もいたのかなというのは多少思いますけれども、
うん、
ただまあね、もうそんなことハンディキャップ云々言う必要のある人じゃないじゃないですか、
うん、
どういうの、もうすごい能力のある人でしょ、
そう
で、ね、超人的な、うん、正直言って、うん、あのぼーっとしてる僕らとは全然違うわけじゃないですか、うん、
ぼーっとしてますからね、
だから今更っていうのはね、
うん、
感じもするんで、とにかく議員になろうとせんかったらよかったなと思って、
あまあそうですね、それやったらまあ不倫しててもそんな、
うん、いやし、
うん、
しょうもないやん別に議員なんかなっても、まあね、特に僕なんかアナーキストなんで、
あそう、なんかかっこいいですね、
その
俺も
そういう権力のなんかね、
うん、
一部に なっていくっていう、その思考がね、
体制側ですよね。
間違え、まあ間違え、まあ、体制側っていうかね、まあそう、まあそう、まあまあそう、幹部、そういったそうですけど、特にまあ自民党でしたかね、
確かですからね、うちは。
与党からの立候補を目論んでたっていうね。
あ、そうなんですか。
ですから。
もろじゃないですか。
だからそこはね、まあまあ多少疑問も感じるもん、感じますけど、まあそれ以前にね、国会議員並んでやろうっていう。だから僕がまあ逆に思ったのは、結局今年入ってずっとそのゲスなんとか川谷さん、
川谷絵のです
ね、さんとかね、まあそういう、まあその不倫沙汰だから、あの宮崎議員か、
はいはい、
議員さんの、うん、育休の人とかね、はい、そういう
不倫ラッシュですね、
不倫ラッシュですけど、うん、要するに、
うん、
婚姻制度っていうのが崩壊してると思うんですよ。
ああ、
もうその人の一人の女の、まあ、女一人のパートナーと結婚して一生浮気しない、
うん、はいはいはい、
離婚もしない、
うん、
そういう人生のモデルがもう、うん、幻ですよ、ないです、
あ、なるほど、
ないんです
よ。なんですかこれ、埋め込まれてるんでしょ僕ら、これ
いや、うまく埋め込まれてるって、埋め込まれとしたとしたら一夫一妻、
はい、
一生添い遂げるっていう、
うん、
先入観を埋め込まれてるんです。
そうでしょ、
ええ、
これほんま僕埋め込まれてると思うんですよ。誰に埋め込まれてるんですかこれ。なんかそういう例が正しいっていう感じじゃないですか、うん、僕みたいな強いやつは大丈夫ですけど、皆さんはだからあれでしょ僕みたいなフリーダムのやつはまあ大丈夫ですけど、
はい、
でもなんか悪い、犯罪ですか不倫は。
犯罪じゃないけど民事訴訟の対象になられますよね。
不定みたいな感じ
です。不定行為ですもんね。
違いますよね。もうそういう時代は終わったんですね。
いや時代というか
昔、
いやだからね、だからそのもしですよ、
ええ、
そのもう不倫するのが自然なんだと、
はい、
ね、
うん、
それをその婚姻という制度が抑圧としてるとするならばですね、
うん、
もうその制度を改革して自然な形にすると、
はあはあ、はあ、
ええ、するべきなんじゃないですか。だからそのために、
うん、
乙武さんに議員になってもらって、
はいはいはい、なるほど、
え、その婚姻という制度をぶっ潰してもらいたい、
ああ
っていう気持ちは思ったんです。
ああ、
ええ、だからむしろもうその価値観としても法律としても、
うん、
そのもう今の条件の婚姻っていうことは、
うん、
見つめ直して、
うんうん、
まあ私が言うような血液型主義的な政策をとってもいいと思いますし、うんうん、あのもっとね、もっと自由な形、
うん、
あ、複数人婚、
うん、
同性婚、
うん、
ね、あのそういうものをあの取り入れてもらいたいな。
そうです ね。
だから複数人婚っていうのは本当にやってほしいですね。
あ、
まあ、同性婚もいいですよね、
うん、いいと思うわ。もう僕もそれがいいと思うわ、
だからもうちょっとこうあの柔軟な形で婚姻っていうものを考える、
うんうん、
ようにしていただきたい。
じゃあなんか少子化にもつながるかもしれないですね。
少子化あの解消ね、
うん、
いやそれは思うんですよ。例えばじゃあ3人で子供を育てていきますと、
うん、
いうことになると全然やっぱりね、
うん、
今その2人っていうのに押し付けてるわけでしょ、
うんうん、
ええ、
まあ、どうして不倫するんやったらね、
ええ、
多いみたいですよ。
いや
調べた結果、
うん、だからこの前千秋さんがなんかやってたけど、
ええ、
本当に、
うん、
10人いるとして、
うん、
3割は進行中、3割は過去に不倫経験あり、
うん、
3割は不満を持っている、うん、本当にラブラブなのは1割って、1333です。そういうことらしいですから。
そうですね、あ、なんか考えを変えなかったですね、
うん、だから考えというかその実態はもう狂ってると、
うん、
ええ、
まあでも隠れてやるからおもろいっていうのもあるかもしれないですね。なんか、
うん、いやでも考えてくださいよ、
ええ、
じゃあね、ただ実際はみんなやってると、
うん、
実際はみんなやってるんですけど、
うん、
その道徳的な規範で建前上はアカンとされてると、
はい、
ね、だからじゃあ今回乙武さんが叩かれました、
うん、
ね、
うん、
っていうのはじゃあその道徳っていうのは叩く、ただ単に はみ出したものを叩くための材料でしかないってことですよ、うん、いいですか、みんな守ってないですよそのルール、
うん、ああそうですね、
けど、はい、ただバレたから、
はいはいはい
ね、その道徳感みたいなのに従って、う
んはいはい、
とにかく叩くと、
あ、間違った道徳感ですね
になるじゃないですか、みんな破ってるんですよ、
うんうん、
だから9割の人がもし破ってる、
うん、お前はどうやねんっていう話ですよね、
もちろん、うん、ですよね、そんなね、
うん、
気がするんで、
女はどうやねんっていう話ですよね、
まあ、もちろんもちろん、だから女性の方もやりまくってますから、
うん、5人の女性はどうなんですかっていう話です、
ね
う
ん、そういうことです、うん、逆に、
うん、
今乙武さんには議員に開き直って議員になってもらいたい、いやだからね、ほんで僕そのツイッターなんかで書きましたけど、うんうん、あの不倫のね、
うん、
した芸能人とか、
うん、
じゃあ議員さんとか、
うん、
集めて、
うん、
会を作れって言うんですよ、
あ石田純一とかね、
今までね、
うん、あの石田純一入らんかで、ね、今さら
石田純一とベッキーも入るよ、たけし、まあ、みんなや、うん、ね
そうやね、
うん、それでそういうその婚姻制度というものに関して考えていくと、うんうん、それはすなわち、少子化の解消、
うん
になる、その少子化がいいかどうかっていうのはまあまあ別の話で議論の余地あると思うんですけれども、うん、まあ急激な少子化は言われてますから、
ええ、
それを多少なりともね解消するためには僕はねその保育所を作ればいいっていうのとちょっと違うと思います、う
ん、保育所なんかすごいですねみんな
保育園ね、だから
全然わかんないですけど僕、
いやそれは僕らにはわかんないですわ、
う
ん、
あれ大変みたいです
ね、大変みたいですね、特に東京とね、
うん、
でそのなんですけどね、
うん、
じゃあね僕はね保育所うんぬんっていう、まあ、その保育所が今、
うん、
今ね保育所に入れないっていう悩みは、
うん、
もちろんそれは切実な問題だと思うんですよ、
はい、
でだからその今ねそのことに対処する必要はもちろんあると思います、
うん、
なんですけどじゃあちょっと私のまた画伝飲水の、
はい、ドクトリ
ン、いや考えをちょっと言わせてもらったらね、はい、私でもフィリピン行きますよね、
はいはい、
保育所なんかないですよ、
あ、はい、
でもみんな子供バンバン産んでますよ、
あなるほど、
ね、でもその、家族のあり方が違うんですよ、
うんうんうん、
だからビバリーでも子供を産んで、
うん、
旦那はいないけど何の不満もないんですよ。
あ、そうっすよね。
うん。お母さんが育てる、姪っ子が面倒を見る、
うんうん。
やっぱり家族がバーッといますから、
うん、
その、学校行くのにも何の不安もない。
それすごいっすよね。
確かにそれはそうなんです。うん、
だって、タイでも、手こきしてもらった子、
はい、
その子だけで、十何人の家族養ってるって言って
ます。そうでしょ。うん。まあ、その話ちょっとまた違うやん、先生。それは、それはその田舎の貧しい話でしょ、だから子育ての話ですよ今
子供もいましたよ、その姉貴の、
まあそうかそうか、
姉貴の
家族の誰かが面倒を見るという、
なんかややこしかった、姉貴の旦那の親戚とか、そんなそんな困
る、分かりました分かりました分かりました分かりました、
けなげですね、
すいませんすいません、はい、すいません、分かりましたから、
これ
それはそれとしてね、
うんうん、その保育園が問題じゃない、
保育園というか、じゃあね、
ええ、
今からね、
うん、
日本がそらそのそういう大家族的な、
あ、はい、
ものを、
うん、
にこうまあ求めてもちょっと難しいですよね、多分
そうです ね、うん、
各家族っていうのが、
うんうん、
まあ当たり前っていう、
うん
う
んうん、
世の中ですからね、じゃあもうそれはそのまあかつてはそういう大家族があって、
うん、
今はそういう時代ではないと、
はい、
で大家族の時代に戻れるかっていったらそれは戻れないですよ、
うんうん、
じゃあどうするかっていった時に次のもっと未来の家族の形を考えてほしいんです、
あ未来のね、
はい、え違う今までとは違う家族観っていうのを考えてほしいんです、
うんうん、
それはその、はいはい、同性も含む複数人、
はい、
で乱高状態、
うん、
おめこ、
おめこ、
肛門、口、
すごい、
もうズボズボで、そういう家族、
すごい家族、
子供を育てていこうよっていう。ちょっと言い方すみません。言い方申し訳ないですけど、でもまあ、
言い方すみません。ハードな感じですね。
ちょっと別にそういうセックス感だけじゃなくて、
はい、
でも、その例えば、うん、男2人プラス女1人とか。
はいはいはい。
うん、
新しいですね。新しい。昔おったんですかね、そんな。
別にいないと思うけど。まあ、いたかもしれへんし、いないかもしれへんし。ええー。そういう、
うん、
フレックスな感じね、
はいはい、
フレキシブルな感じ、ええ、だから子供は、うん、社会で育てていくっていうことであれば、
うんうん、
ある程度その家族の社会化というか、
はいはい、
家族の枠を広げていくと、
うんうんうん、
その各家族っていうんであれば、うん、じゃあその各家族の核の部分を拡張していこうよっていう、
なるほどね、
そういう諏訪山理論です。
あ、なるほど、
はい、諏訪山の家族理論、
はいはい、で今ガッとそれに持っていくと、その心の問題もあると思うんですけど、やっぱ徐々に徐々に浸透していったら、うん、もうそういうもんやと思いませんか、
うん、だから一対一で行きたい人はそれでいいんですよ、
うん、
もちろんその何もそういうそれが嫌な人を、
うん、
枠を広げろって言ってるわけじゃないんですよ、はいはい、でもそういうことを可能にする法整備、
はいはいはい、
だとかそういうことがいると思うんです。これはね、やっぱりね、うん、私その、まあ、アナーキストとしてね、アナーキズム的な観点から見た家族批判みたいな、やっぱりそういうことになってくると思いますけど、
はいはい、
まあ、アナーキズムイコール自由恋愛っていうような、うん、まあ、とこはありますから。
いいですね、
だから、うん、乙武さんも多分、まあ、多分、あ、ごめんなさい、まあね、うん、乙武君、
うんうん、
まあ、年下やからね、はい、呼び捨てで言わせてもらう、いい乙武君、
年下でしょ、
俺よりね、
うん、僕より上ですかね、
一個上ぐらいちゃう、
一個上か、
いや、先生、じゃあ、一個下ぐらいちゃう、先生、
マジですか、それじゃあもう、敬語使わないですよ、乙武。
そうそうそうそう、
不倫しやがって羨ましい。
じゃじゃじゃ、不倫じゃなくて、不倫じゃなくて元気出して、
そうですね、
今こそ立ち上がる時や、
そうそう、毒舌キャラなんですから言うたら、
うん、その程度の毒舌で僕毒舌とは認めません。
あ、うん、分かりますよ、福山の下ネタを僕が認める
というと一緒です、一緒です、うん、でも、うん、
でもそういうはっちゃけなキャラ、
まあ、そうそうそうそう、ですからね、う
ん、ここで弱らずにね、
そうそうそう、諏訪ね、僕らと一緒に、うん、あれ
しよう、でもそういう気持ちでしょ、多分あんだけ大っぴらにやるってことはね、結構、
いや、それをでも だいぶへこんでるやろ、ツイッターも止まってますよ、
あ、へこんでますか、
多分へこんでると思うね、
やろう思ってた、もうあれ、
まあ、へこんで
るから、ないできない、
ね、ある程度鬱陶しいなと思ってると思いますね。で今でこそね、
うん、嫁さんの失敗みたいな感じですもんね、
そうそうそうそうそう、もう
逆にやばい、変な印象、
そんな別にそのね、うん、日本の政治政党にこだわる必要はないんですよ、
そっか、
何らか、ね、なんだ、うん、そのそれはそのポリティカルな運動っていうのは何もその政治家で国会議員にならないとできないわけじゃないですから、うんうん、私なんかもね、うん、そのアクティビストだと思ってます、
はい、
政治的な、
うん、
もはや、
あ、もう、
全国1億2000万の血液型ファンに
発
信してます、
発信してます、
はい、諏訪山ドクトリン、
うん、いろんな発信の仕方がある、音だけわかるか、聞いてるか、羨ましいな、一人ぐらい、
でもね、
ください、
まあまあ冗談みたいに言ってるけど、でも本当にね、その家族のあり方っていうのは考えてもいいと思います、
うん、
マジで。
そうですね、
ええ。
そんな反省することないっすよね。ごめんなさいみたいなこと言ってましたよ。
いやいや、もう
嫁はんに悪いみたいな。
うん、まあ、それはね、うん、それはそうだと思いますけど、うん、それはもちろん礼儀の話っていうのがね、
うん、
もちろんあるんですよ。その。
でも何やっとったかってことじゃないですか。そんな謝るっていうのは。
何を？
そんな5人といっぱいセックスして。
うん。結構綺麗な人だしね。
あれ、すごいっすね。最高やな。絶対、ごめんと思ってないですよね。
いやいや、それは、まあ、それはさ、ある程度思ってるやろうけど、だからって、 あんな女好きやな、あんなんやったら、
まあ、そうでしょうね。
ね、あんなんそう5人って言ってるけどもっとやってますよ。
ああそれはね
間違いなく、うん、それはもうやってますから。
マイケル・ダグラスみたいな感じかもしれないですね。
ですよですよ。だからその今後やむことないでしょ。
でも少子化
タイガー・ウッズ、うん、
あ絶倫じゃないですかみんな。
タイガー・ウッズとかね。
タイガー・ウッズも読んでなんか
あのタイガー・ウッズ
相談みたいにして。
タイガー・ウッズ忘れてた。
タイガー・ウッズね。あいつはかわいそうでしたね。なんか顔が泣きそうな
話、ね、イメージがねクリーンすぎた。
ちょっとね。
ほんであれからやっぱりゴルフもちょっと調子もおかし
な。やっぱりあの精神的な問題ですから。そう、あのトマベチ先生があの学んでたやつをね、
うん、
あの入れろって言いますからね。大学
は相手にね、相手にね、
その
いいゲームをしたい、
うん、ゴールに入れろ。
そうそうそうそう。もうね、だから長なりました、ね、
マインドがやっぱ大切
です、ね、そうですね。だからあの
ほんまにね、
そうしよう、う
ん、
だからその不倫っていうんじゃなくて、うんうん、あの我々と共に戦いましょう。
そうそうそうですね。
え、
自由恋愛、
え、
恋愛とはもともと自由なもんやっていうねことですよね。
うん、まあまあ、うん、まあね。なんかそう言われるとちょっとなんかね、うん、あのあれなんですけど、
まあ、でも囚われるなっていうことですね。
うん、とらわれるなっていうかね、うん、あのごめんなさい先生、否定ばっかりするんじゃない。
いいです、いいです
。とらわれるなっていうか、うん、ネクストステップを、
ええ、
だから今のこのままでいいわけないんですよ、はいはい、結局その不倫をする、
うん、
それを叩く、
うん、
けどその
それみんなはしていると。
ラブラブな夫婦は1割しかいない、
うん、
千秋さん曰くね。
恐ろしいな、
ね、その1割の正義、
うん、
その要するに乙武さんに石を投げれる人っていうのは1割しかいないんですよ、うん、
それはだって僕らの周りでも浮気してますもんね。
でしょ、
うん、
でしょ、はっきり言って、うん、ほんでごめん、やめとこうかな。
やめときますか。
もう言わんとこは。
やめときましょう。誰かが傷つくこと
そうそうそう、もうやめときます、やめときます、
やめときます、
やめときます。
言い過ぎはよくないです。
はいはい、まあそれぐらいでいいですか、ね、
まあね、
ええ、うん、だから囚われるなっていうか、それは囚われてね、うん、もちろんいろんなことを今まであった、
うんうん、
でもそれは今日まで、
うん、
今日までだよ、
はいはい、
明日からは新しい家族の形、
うん、
考えていこうよ。
なるほど、ドントルックバックじゃないですか。
ドンルックバック。まあええわ。そういうことなんですよ、
ええ
ええ、だからまあ過去ね、いろいろあったことはね、
うん、
それを別にそのそれがね、うん、その不倫が正しかったと、
はいはい、
いうことはしないですよ別に、
うん
うん、
そうですね、
でもそれはそれでね、まずはいろいろ傷ついた人もいるだろう、
うん、そうですね、
でもその価値観を変えていくことで、うん、もっとこう
反論があるかもしれないですこれ、ね、
伝統的な家族観でしょ、
はい、
伝統的な家族なんてないから、
うん、
悪いけど、まあ、伝統的な家族なんてないですよ、
もともと
家族っていうのは今あるもんです。
なる、
今そして未来にあるものですから、過去に家族なんかそういう価値観で、家族にまつわる価値観というものはないです。
喧騒ですね、埋め込まれたやつですね。
いいですか、うん、いいですか、じゃあ言いますよ。
ええ、
天皇家、
はい、
側室がいるのが当たり前ですよ、
はい、
そういう家族観ですよ、はっきり言って、
はいはいはい、
ね、わかります、
はい、
そう、複数人の家族がいると、
うん、
で側室が産んだ子供が要するに天皇になるという、うん、そういうことじゃないですか。
そうです ね、
だからそれはその一夫多妻っていうことですから、
うんうん、
今のその男女っていうことの、
うん、
あの男女差別につながるんで、
うん、
それを男女同じフィールドにすれば多夫多妻で、
うん、
いいじゃないですかっていうことなんですよ。
そうです ね、
そういう家族はあります、世界的に見ても。
ああそうですか、
別にそうです、女の人が複数人の夫を持つっていう家族感もあるし、
うんうん、
もちろんその、あのアラブなんかやったら、
ああ逆があると、
うんうん、で S 村さんがね、
ええ、いいこと言ってますか。
いいことは言ってないけど、だからね、あの彼女がイスラームなんですよ、
うん、そうなんですか、前の彼女、
あの彼女がね、
また付き合って、あの電車で、
そうそうそうそう、はい、ほんでね、まあ、回収して結婚も考えてると。
すごいですね、
ほんま。
どっちが、回収ってどういうことですか。
要するに S 村さんがイスラムになって、
あ
彼女と結婚することを考えてるって言ってました。
へえ、
だってしょうがないよね
そうなんですかね
でほんまってマジでって言ったらでもねあの4人まで奥さん持てるから
なんか
イスラム、うん、
あ野望がすごいですよ
って言う行けシャーシャーって言って
ました行くよ。
エス村もそういう家族か、
あ、うん、そっか、
うん、諏訪山は答えを持ってます。
ここに来いと、
ええ、コンサルや、
コンサルっすね、
家族コンサル、
うん、家族コンサル、ああ
学歴おるもんないけれども
いやいや諏訪山さんは学歴ありますやから、
学歴やばいや俺の学歴もうあんまり言いたくないです。
そんなことないです
まあまあ、はい、ほんならまあそれぐらいでいいですか、家族の話は、
まあ、まだね、
まあ、それはおとたけさん元気出してほしい、
音だけで
話しよう、
うん、
マジで
来てくれたらね、
うん、そんなあのそれはね奥さんにはもちろん傷つけたという事実はあるやろ
う
けど、
うん、
まあ、それはそれとしてね、でもそれ影響力あるわけやから、
そうそう、あんだけバシッと言えるんですからね、
そうです、いろいろやっぱりねあの話したい、
うん、ね、切っていってほしいですよね、
うんうん、
負けるなっていう、
うんうん、これをバネにね、うん、あのこれを糧にした、
糧の女あいつはもう結婚する言ってましたよ
もうええかってろ、
なかな
りまたまたその話、そうそう、その話聞くから
今日はやめて
ください、今日はまた、
すいません、危ない危ない、思い出しましたよ
ちょっとメールで、今回はメールだけちょっとさらっとやろうと思ったんです、
はいはい
はい、すいません、ね、実はこの前読み、ちょっと、ね、僕は読みそびれてるメールがあって、
あ、そうですか、
はい、読ませてもらいます、
はい、
ショゴタンさん、
ショゴタンさん、
はい、B 型水亀座22歳のショゴタンです、うん、熊本から聞いていますが、3月から鹿児島の新店の店長になることが決まり、さらに南下します。日本の橋でも聞きます。この辺は確か高松、あ、松山やな、ごめんなさい、最近方言について思うところがあります。僕は松山の出身で、何々やでという言葉を使います。大学で熊本に来た時、これが関西圏の方言であると知りました。すると会話やツイッターなどで熊本県民が何々やでと使ってるのを見かけるではありませんか、うん、九州では何々バイというはずなんですが、点々点、さらに注意をして聞いていると、福岡県民はちゃんとバイと言っているんです。福岡は九州の中で絶対的な王者です。おそらく博多弁、うん、博多弁への誇りもかなりのもの、
はいはい、
ゆえに 変に言葉を変えないだと思います。県庁所在地が県名という県名と違うところの人も生まれにややプライドがあるように感じます、
うん、
横浜、名古屋、神戸、金沢など、高松は松山に勝っていると勘違いしているみたいです、うん、そうな、県庁所在地が県名と違うっていうのはプライドがあるの、前は。あと、お二人の出身地である神戸は何々市等と言いますよね、うん、福岡も同じ使い方をしますが、なぜ離れた地で共通するのか不思議です。
ほうほう、
これ ね、
はいはい、
あのね、アホバカ分布図っていう本を、はい、それこそあれナイトスクープのディレクターさんかなんかがまとめてるんですよ、
うんうん
う
ん、
そしたらね、こう同心円状にこうあるんですよね、縞模様というか、ほうほう、円形の縞模様というか、
はいはい、
だから例えば、まあ、例えば分かんないですよ、僕もその本読んでないですけど、うん、まあ、何その京都でアホっていうと、うん、として本なら、もうちょっと離れたなんだ、あの岡山とかではバカっていう、
うんうんうん、
また九州に行ったらアホっていう、うん、みたいな、こう円形状にこう、
ほうほうほう、
うん、アホとバカがこう、
あ、交互に
交互に来るっていう
説があるんですか。
いやいや、それは多分調べて本当にそうだったんだと思うんです。何々しととかも、
ああ伝わり方でちょうど福岡に行ったっていう
か、だとかね、なんかそういうあの伝わり方というか、うん、そら福岡が先かもしれないです、うん、神戸も言うと、うん、あれっちゃねえ、
ああ
しとうもんねっていうもんね、
九州、福岡ね、
うん、福岡ね、う
ん、まあでも人気ですよね、福岡弁は。女の人とかなんかみんな好きって言いますよ、何しとうと、
うんうん、
みたいな、
うん、まあね、まあね、うん、
あんま思わへんけどな俺。
あ、どこ入ったの珍しい。
あ、そう。
あ、そう。
ほんまね。
でもやっぱりね、うん、でもやっぱ福岡の女の人とかいいですよね。もうごめんなさい、
行ってましたもんね、そういうのさ、うん、最近よく行ってる感じ
ですか。まあまあそのちょっと縁があってね、はい、まあ、仕事上で、うん、
やっぱいいですか。いいですよね、
いい、うん、やっぱりね、その北九州でちょっとブラブラしましたけど、うん、はい、いいわ、ほんといいわ、
綺麗綺麗というか、
リスナー冷たいけどね、行く言うとんのに遊んでくれへんのよ。
一番が、すみません、一番怒るで、そんな聞いてる、
一番怒らへん一番怒らへん
一番嫌う、一番嫌うよ、
だだだだだ、まあそれはいいんですけど、ね、でも九州いいわ、九州すんね、北九州の雰囲気、
うん、
もうなんかね、いい、よかった、女の人の感じがもうとにかくいい。
まあ今じゃね、神戸も抜かれてますから、人口、
ああ、まあ福岡市ね、うんうん、福岡市ね、
僕も昔よう行ってたんですよ、その犬鳴きとか行ったね、
はいはいはいはい、
で、キラーザビーンっていうラッパーがおったんですよ。
ほうほうほ
う。で、もうね、そいつがゲス野郎でね、先輩やったんですけど、
はいはい、
ナンパ行くじゃないですか、
はい、
行ったら、
うん、
変な山に行って、
うん、
別に心霊スポットでもない山に行って、はい、その霊感があるから、
はい、
取り付いたって言うんですよ、そのナンパした女に。で、払ったるから家来いって言って、やりまくってましたよ。
それ許せんな。
はい、それで
心霊ハラスメント、
心霊ハラスメント。それで、うん、バイブが並んでるんですよ、家に。
うん、
なんか大量にオブジェみたいな感じで。まあラップは結構良かったですけどね。最後なんか、うん、なんか縛かれたりしてなんか赤いようになってましたけどね。どっか行きましたね。
あ、先輩とかに。
ええ、はいはいはい。
まあなかなかね、
うん、もうやられてました九州のええ女が
それがあれ、江ノ島美香さんがどうのこうのっていう人じゃない、
じゃない、え、ちゃうかな、
元カレとかじゃない、
ない、
ああ、はい、
方言、
はいはい、まあだから方面ね、そういうあれですけど、
ええ、
まあまただからあれ気になるやつ調べてください、調べて、調べた結果を送ってくれ。
うん、あ、ショコタンさん。
そうっすよ。ショコタンさん。もう俺らも暇やないん
だから。そうそうそう。
ね、
調べたやつを送って
くれ。送ってくれ。だからそういう、それはだから調べる価値があるんですよ、そういうことは。
はいはい。うん、なんでかな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。はい、次いきます。
うん、
風神さんです、うん。いつもお世話になってます。うん、血液型大型、大牛座の風神です。89回で告知よりも男の潮吹きの話が盛り上がって大変面白かったでした、うん、でその89回で諏訪山さんがオナニーの後綿棒を尿道に入れるとアドバイスされて実際に綿棒を潮吹きできなかった、うん、ごめんなさい、綿棒を潮吹きできなかったと言ってた話に興味を持ったので、
うん、
自分も実際にオナニーした後に尿道に綿棒を入れくりくり動かしましたが、
あ、すげえ、
尿道の中が綿棒で擦れてしまい、おしっこするために激痛が走るようになってしまいました。
危ない。
潮吹きの道のりは大変長いような気がしました。
さすがやな。
あとビタミンゼリーを尿道から入れて出したり、
え、
ウマビルという緑色の昼を入れるのも気持ちいいと聞いたことがありますが、
生きてるやつ、
ぬるぬるしてるやつ、
それは生き物ですか。
生き物や。
ほう、
うん、いや、まあ尿道オナニーっていうのは結構ね、
はいはい、
まあまあ
なんかね、
あるんはある
んで、うん、なんかヤフー知恵袋で書いてましたもん。
書いてました。
おかんが見たんすよ、
うん、
ほんじゃあ息子が変なオナニーの仕方をしてるって言って、はい、その
ガラス棒かな
んか、なんかを尿に入れてるって言ってて、どうやって注意したらいいですかっていう、
はい、
でみんな困ってましたけどね、
はい、
でもベストアンサーは間違ってるよってちゃんと言った方がいい。
間違ってないよ、だから別に間違ってないけど気ぃつけなはれやっていう話じゃない。そうそうそうそうそういう、間違ってはないです。
間違ってない、だから早くちゃんと何か安全な器具欲しいですね。
最高に気持ちいいやつね、
うん、これやでっていう、まあ
だからもうカパッだから、
うん、
なんかこうバーチャルリアリティみたいなメガネガバッとつけたら、はいはい、もうね、
うん、
その人工知能で、
はい、
自分がもう俺が一番好きなやつをもうバーッと動画がバーッと、
はいはい、
ね、うん、あなたへのおすすめみたいな、
めっちゃやばないですか今
ピッて押したらもうそれがパッと始めて、
はいはい、
で もう勃起してくるでしょ、はいはい、ほんならそこでもチンポにバコってはめるんですよ何かを、
はいはい、
器具を。ほんならもうその中からムニュムニュムニュってなって、うん、もう尿道の中もムニューってなって、うん、もうスライムみたいなのがミューってなって、うん、
入って
ムニュムニュムニュムニュムニュって
それはや
っぱ内からも外からも、はい、あだからそういうパンツやなもん。
あ
だからもうアヌスから何からそれでもう刺激 してくれてもうハンズフリー、
はいはいはい、ほんまのハンズフリーですね、
う
ん、
もうはーって。
まずそれ作らなあかんですね。なんかいろんなマウスの実験とかやってる前に
だからそれのだからあれをしろ、あのなんかクラウドファウンディングをしろ。
あうまい
出す2万出す、
うん、結構出しますスタップとか言うと倍ちゃいます
ね。2万出すからくれなあかんね。それを
あ試作品みたいな、あ
試作そうだからそういうもんやろ あれって
クラウド、
そうそうそう予約販売みたいなもんやから2万安いかな。
実は重方さんの家分かりましたよ。
あどこな
あのねすき焼き屋の社長の、
あちょっと待ってそれちょっとごめん
向かいです。あその辺ですよ
でそれバレるんじゃ
ん。でもねえそんなんもっと早言ってくださいよって言ったんですよすき焼き屋の社長、うんうん、えそんなんバレバレやでって言ってましたよ。いつも来てたでって言ってましたよ。あの記者が
中国ってこと。
中国っす。あのだからあの辺ですよ。
もうええもうええそれ以上言わないまた後で聞くわ、
はい、
今もおるって。
今も多分おるんちゃうかとは言ってましたよね。
だからね、
うん、
あのなんで小保方さんの話出たん
や。ちょっとあのスタップ細胞ちゃうでって、やっと倍ちゃうぞって言ったんですよ。もっとその尿道オナニーの器具作れ
るごめんごめん
利権も
利権もいやあのねその小保方さんね、
ええ、
ホームページ作ったんですよね。
あ最近、
うん、
あそうなんですか。
ほんでその作り方を公開して、うん、みんなで作ってみてくれみたいな。
ほうほう。
スタップ細胞。
あそうなんや、
うん、まあまあそれはいいんですけどね、ええ、あれに出てほしいなと思って。 CSI 科学捜査
班。あなんか言うてましたねすいませんがよう見てるやつでしょレイちゃんと
最近ぶっ通しで見てんの
そんな面白いんですか。まあ見出したらやばいと思いますけどね。
でもねあれはね1話完結なんですよ。
ああそうなんですか。
はい、ほんでね結構ねポイントポイントで思うのが出てくるんですよ。
へえ。
だからタランティーノ監督会とかね。
あそういう
タランティーノが好きなんですよ結構ね。
へえ。あそういうやつもあるんですね。
タランティーノ監督会とか、うん、ほんでごっつおもろい時もあるんですよ。
うん、
うん、その僕らの興味をそそるようなものの時もあるし、そのドラマの作り自体が結構凝ってる。その毎回毎回監督が違うから、うん、おもろい時があるんですよ。
ダルならんのかもしれないですね。
結構ね、あの、うん、ほんでね、あのテイラー・スウィフトが出てる回とかね。
あ、そん
な若い時の、
若
い時のね、ブレイク前ですよ。
う
ん、あーって思う。あーって。なかなかね味のある可愛いって感じでもないんだけど、
うん、
なかなか味のあるね
演技というか、
うんうん、
存在感
いい感じのね暗いめちゃくちゃ暗い役、ね、
うん
そんなシェキオンシェキオンみたいになっちゃうで
めちゃくちゃ明るいですよ
ね。割ともうめっちゃ暗い、やばい女の
役で
役で出てくるんだけど、ああそれがまた良かったり、ね、それに、
うんうん、
そう DNA 解析の専門家みたいなんで、
はいはい、
小保方さん出てほしい。
割烹着来てね
えんちゃ
う、うん、
英語もできるんやから、
ああ
出てほしいわ。もうそういうのでいこうや、
うん、もうねしゃあないっすやん。もう落ち込んど、うん、なんか
本物が出てきたみたいな、
うん
うん、あだから一回だけ犯人役とかでも出てほしい。
あ小方さんが、
うん、
なんか盗むとかなんか入れ替えるとか冷蔵庫からなんか冷蔵庫から
そうそうそうそう
なんか、ね、
なんかなんかをね、うん細胞を
ES
細胞を
入れ替えるやつ、
まあ、盗むやつとかやったら、うんちょっとそれは生々しすぎるけどなんせだからね、うん、出てほしいなと思って。
そうですね。
もうね
そういうのでアピールしていいかな。
そうや、
うん、そっちそれで金集めてもう一回作ったいんですよスタップタイプね。ちゃうんすか。
糧にしてほしい。
糧糧の女あいつ
が結婚する。糧の女糧
の女どういうこと。
糧の女もいいですはいありがとうございます。
ええ、
あのえ誰かが潮吹き成功したって言ってなかったっけ。誰やった。
え、そうなんすか。
誰やったっけ。誰やったっけ。誰かに言われてんけどメールやったっけ。 誰やったっけ、
まあ、諏訪山さんのあの名古屋によく行く人じゃないですか。あの人は名古屋で潮吹きやるんじゃないですか確か。
あのちょっと悪い、あ、いやいや、あれあいつじゃない、あいつじゃないです。
あ、もっとチャレンジして
あれ か, あ, れかあの人やったかな、時男さんやったっけ。
あ、時男さんか。
おい、ちゃうかった。
あ、そうかそうか、そうや、そうや、なんか言うてましたよ。あの、あ、そうそうそう、あの打ち上げの時に言うてたんですよ。
なんか言ってたような気がする、う
ん、言っていいんですかねこれ別に。
ええ
か、
まあ、いいと思う。
打ち上げの時に言ってましたよ。
うん、まあ
一回だけ、
まあ、ちょっと、うん、なんかな、誰かが、まあ、まあ、
でもそうちゃいます、多分
分から
へん、時男さんじゃないですか、
ね、はい、はい、もう次いきます。はいはいはい、いつも楽しく拝聴させていただいております、うん、A 型大牛座、多いな、大牛座のおかちめこんと申します、はい、今年の2月頃から血液型ゾーンを聞くようになり、すっかりハマってしまって毎日12時間ほどバックナンバーを聞いておりますもうやめとけよさて今回は私の見た夢についての解釈をお願いできればと思い、あ、これ転送したっけ、してないか、
これしてないですかね。
先日私が見た夢は二人の夢です、うん、ガモン先生にとっては大変気持ち悪い夢だと思いますので、諏訪山先生のご判断で倍を見ないで読むかを決めていただければ幸いです。読みます、はい、まずどういったいきさつか覚えていないのですが、うん、ガモン先生の部屋のベッドで諏訪山先生とガモン先生と私の3人が寝ていたところ、諏訪山先生から、おかちめこん、ガモン先生とやったらええやんとガモン先生の方で体を押されました。
女の人ですかこの人は、
わからんガモン先生と抱き合っていると諏訪山先生はすっとどっかに行ってしまわれ、はい、その直後にガモン先生のお姉さんが女友達2人を連れて部屋に入ってきました、はい、お姉さんが無言で私をガン見していたので怒られると思い一度やめたのですが、うん、ちょっとしたら出て行かれたのでまた抱き合っていました、うん、そしてキスをし始めた時に、うん、ガモン先生が窓の方を見て諏訪山さんが帰ってきたと言ったので振り返ると1羽のカラスが直立不動の諏訪山先生の頭頂部を掴んでこちらへ飛んでくるのが見えました、うん、その諏訪山先生の姿が怖すぎて私が
司令のみたいな、
いくらなんでも怖すぎませんかと笑ってしまいましたが、ガモン先生は特に驚くでもない様子で窓を開け、諏訪山先生を、あ、俺生きてるんやな諏訪山先生を迎え入れていました。その後諏訪山先生とガモン先生は商談のようなことを始めたので、うん、私は寂しいなと思いながら2人の会話を聞いていました、うん、そしてなんやかんやあって、うん、別の部屋でガモン先生と私が暮らしていました、うん、そこへガモン先生のお姉さんが遊びに来て、インテリアがダサいと言われたところで目が覚めました、うん、結局ガモン先生とキス以上のことはなかったのですが、男の人と抱き合うのが 4,5 年ぶりの私は とてもときめきに満ちた気分で朝を迎えることができました、うん、夢とはいえ素晴らしい時間をありがとうございます
夢にまでで
もこれをきっかけにお二人にますますお会いしたくなったので、東京イベントされる際には何があっても必ずお伺いしたいと思います、うん、あとたびたび話題に上がっている山ちゃんのカレー屋さんやサイエンスバイにも行ってみたいので、うん、時間とお金に余裕ができたら神戸にも行ってみたいと思っています。
あ、
その時は万が一お二人に時間があればですが一瞬でもお会いできたら光栄ですと。
なるほど、
はい、ということですね。はい、いやいや、夢見てるけど聞きすぎや、
聞きすぎですよこれは、あの夢というより聞きすぎ
これね、A 型大牛座でしょ、僕の守備範囲になってきますね。
ああ
、はい、大牛座、
なるほど、
大牛座 A 型いいですよ、なかなか。
これでも姉貴が出てくるでしょ、
うん、
姉貴が今大変でね、もう、すごいっすよ。
どうした、
もうなんかおかんから電話あってね、
はい、
お前、
はい、
で、あ、愛ちゃんが大変やーって言って、
はい、
なんかおかん風邪ひいとって、
はい、
しんどかったんですけど、はい、もうあの
そんな
もん、もうわめき散らしてるらしくて、
はいはい、
で、あんたちょっと行ってくれへんみたいな、
はい、
でも僕なんか行けんかったんですよ、だから行かれへんみたいな、うん、で、キーちゃんっていう一番上の姉貴に電話したら、うん、もうどんな状態なんて言ったら、もうやばすぎるって、あのもう物を投げまくって、
うん、
家で、
うん、
でもうぐちゃぐちゃにして、はあ、でその長女が泣きうわめいているんですよ、はあ、でその物を掘ったやつを旦那がずっと拾ってる状態で、
はいはい、
もう離婚する言うて、
はい、
もうほんまにあの離婚するんちゃうかなっていう感じです
よ、うん、ああ
はい、
うん、
プチ切れでしたね。
へえ、
その夢かもしれないですね、
うん、へえ、いやいやいや、そんなインテリアが出さない。へえ。
まあでもこれは夢占いというよりも聞きすぎですよ。12時間も聞いたか、うん、何しとんやっていう話ですよね。ながらですか？ながらですよね。
いやほんまね、あの、世界に困ってる人いっぱいおるからね。
ええ、
まあ、こんなん聞かんと、
うんうん。
あの、そういうね、うんうん、あの、もっと、価値あることにね、
はいはい、
時間を使ってもらいたい。
そうですね。
はい、すいませんね。ありがとうございます。でもね、だからサイエンスバーの話ね。
そうですよ。
これあれですけど、うん、昨日、
ええ、
ちょうどね、僕も東門歩いてたら、
うん、
先生、上田先生がね、
うん、サイエンスバー、
うん、立ってはるんですよ。
うん、
でああ、動かさせてます、みたいな。
はいはい、言
ったら、こんにちは、なんだって。
うん、
須山さんには大変お世話だったんですけど見ての通り倒産しました。
倒産、いやそうなんですか、うん、
って言って、うん、要するにね、三宮からとりあえず撤退、
撤退、
はい、
頑張ってたんですけどね、うん、
ということで、まあ、うん、まあ実質、まあ、一応ね、一応移転ということなんですけど、
うん、
事実上の、まあ、閉店ということらしいです。
なるほど。
えもうそのバーは一応移転するけれども、もうその広くみんなが来れるようなバーではないと、
うん
うん、いうようなニュアンスでしたね。ちょっとゆっくり僕もお話できなかったんですけど、
残念ですね。
もう山ちゃんのカレー屋に行くしかないですね。
そうですね、山ちゃんのカレーはいい感じですからね今、
はいはいはい、カレーもうまい、
カレーもうまい、
はいはい、
評判ですよ、
はい、まあまあなんせまあ来てくださいよ、まああれやったらね、
う
ん、
そうですね。
まあ結構ね、
うん、
リスナーさんがね、この前もね、まあとあるリスナー
さん、たまに菅山さんのところに来るみたいな感
じそれであのね、それはね、だから当日の朝方から、ね、あのちょっと今ね神戸に来ら、うん、来てるんで、
はい、
まああのツイッターではまあ友達というか仲方だったんですけど、あのちょっといいですかみたいな、
はいはい、
あのっていう、
うん、
まあメッセージ来て、まあ別に時間があった、まあちょっとね、僕あの忙しくてね、
うん、
ゆっくり案内することとかできなかったんですけど、
ええ、
まあまああの、まあもちろんもちろん、あのぜひぜひということで、はいはい、お目にかかることできました。ほんでね、またね、またもう、
うん、
もうどうしようもないね、
うん、
もう、クソ野郎が来るんかなと、
はいはい、仕事もせんとね、
仕事もせんとね、
ふらふらして
平日の昼間にね、
うん、どんなんやねん、ポッドキャスト聞いて
ポッドキャストのリスナーがね、うん、
はいはい、
来るんかいと思ってたらね、うん、まあまあまともな人だった
よく
なんでやねんって、
うん、
ちゃんとしたね、まああのお若い30ちょい過ぎぐらいの方ですかね、
ほう、
ほんでね、あのすっごいちゃんとした方でね、あのしっかりした方、本当にしっかりした方。ただまあ、まあ話聞いてたらね、
うん、
そこそこの、まあ、あのボンくらいやなっていう感じはしましたけど、
あーはー
でもね、でもちゃんとした人です、
うん、
そのちゃんとした人、うん、けどナイスナイスボンくらいっていう感じの、
いい意味で、
もうもうもうだからいいとこしかないですよね、うん、ほんでね、あのね、まあまあいろいろ旅行が好きで、タイ人の奥さんがおられると
。そうなんですか。
そうなんですよ。だから割と、まあ人生、
村野さんじゃないですよね。
あ、違う違う違う違う、
村野さん
すごいですか。あれ知ってるやんか、
うん、
あの人すごいけど、あの人とは違う、違う違う違う、あの日本でご結婚されて、
あ
れされてるんですよ。
へえ、じゃあちょっと挨拶みたいなので、あ、せっかく来たからみたいな感じで。
そうなんですよ。ほんでね、あ、ちょっとその話しようか、あのね、ちょっといい話持ってあってね、
はいはい、
ね、俺思い出せるかな、ちょっと俺ワンエピソード忘れてるわ。
あ、ほんまですか。
ちょっとこれ
思い出した方がいい、聞いて喋った方がいい
どっからやり直そう。 絶対聞きます。もう一回、はいはい、ちょっとあの事件につながるね。
ああ、いい話、ね。
いい話なんで、
じゃあ、ちゃんとした方がいいかもしれないですね。
途中のワンエピソード、ちょっと何かあったはずやねんけど、うん、彼忘れてるんで、うん、あの確認して、
はい、
あのちゃんとします。
はい、かります。
ちょっとこれカットで。
カット
で。はい。はい、まあ、なぜ、そのリスナーさんがちょっとね、うん、面白い話聞いたんですけど、
うん、
今ね、やろうとしたんですけど、うん、ワンエピソードちょっと僕、うっかりね、
うんうん、
頭から抜けてるんですよ。
ち
ょっと確認して、次回、はい、
あ
のやりますんで、
うん、
あのちょっとすいません、待ってください。うん、あでもなかなかね、面白い方。ほんで、いろいろね、いろんなとこ行って、旅行好きで、ご経験されて、
へえ、うん。なんかね、際立った人多いですもんね、リスナーの人
で。そうですね。しっかり、もうめっちゃ男前。
ああ。
もう、しっかりした人。
ああ、
うん。はい。でした。ですから、まあ、あの、この、おかちめこんさんまた遊びにね、
そうですね、
はい、来てくださいね、はい、はい、いきます。今度ねちょっと長いんですよこれね、お茶屋さん、
はい、
これいきますね。初めてお便りをさせていただきます、うん、A 型双子さ、キモメガネ男子のお茶屋と申します、
はい、
昨年4月に離婚を経験し気持ちが沈んでいた頃、吉田会長の僕は怖くない経由で血液型像の存在を知り、以来更新を心待ちにしつつ過去のアーカイブを聞いております。さて今回メールをいたしましたのは、諏訪山先生の恋愛バカ一大シリーズを聞かせていただいたことで、うん、私に起こったちょっとした出来事をお伝えしたく、また経験豊富な両先生にご相談したいこともあり、思い切ってお便りした次第です、
うん。
この2月、私はかねてから希望していた海外長期出張に出ることになりました。北米の数都市を回って、
うん、
最終目的地はカリフォルニア州サンフランシスコ、
うん、
2月頭に出発しモントリオール、ニューヨーク、ロサンゼルスを経て2月末にサンフランシスコに到着するというスケジュールを立てました、うん、期間は8月まで、8月末までの半年間、一旦3月末に一時帰国する予定ですが、基本的にはずっとサンフランシスコに滞在するつもりでした、
うん、
出張の初期はちょっとこれ話が前は気にせず行きますね、
うん、
出張の初期はちょうど寒い地域を寒い時期に回ることになるということで、確かに猛烈な寒さではありましたが、逆にそれが幸いしてか脇目も振らず仕事に没頭することができました、
うん、
しかしちょうどロサンゼルスに着いた頃、元妻に関する
うん、
ある衝撃的な知らせが届きました。その知らせの詳細を伏せますが、長期出張から帰国した後、もしかすると元妻とまたよりを戻すことになるかもしれないと考えていた私にはあまりにも重くのしかかる出来事で、また一気に心が沈んでしまいました。ロサンゼルス到着後はその知らせの内容について取り留めもなくあれこれ考えるばかりで、仕事も手につかなくなり、無意に時間を過ごすことが多くなりました。しかしロサンゼルスの滞在予定はわずか6日目の午前中にサンフランシスコに向けて飛び立つことを考えれば、実質的には5日しか滞在できません、
うん、
最初の2日を無理に過ごした私は3日目4日目に当初の予定通りの仕事をなんとか機械的にこなすと同時に、僕は怖くないや血液型ゾーンの過去のアーカイブをアピールように聞き、精神のバランスを取ろうとしていました。
取れるんですね。
そんな人からあかんちゃう。実際この1年というもの、何か心が落ち込むことがあるたび、私はこの2つのラジオに助けられていたのです。やめろやめろ。4日目の夜、なんとか仕事を終えた私は、
うん、
ホテルの部屋で聞くともなく血液型ゾーンを流していました。
もう習慣的になってます、
はい、明日は実質的なロサンゼルス最終日、
うん、
しかも土曜だ、
うん、
どっかに観光にでも行くかな、
そうやな、
それなどと考え思いつつ、お二人の軽快なトークに耳を傾けていました、
うん、
その時聞いていたのは2月、2013年 10月12日放送の第50回、諏訪山先生が愛を求めてフィリピンに2度目の上陸を果たす回でした。当時の諏訪山先生の精力的な活動を聞きながら、私は突然典型を打たれたように、そうだ、どうせなら俺も館外の女の子と遊んでみるかな、英会話の練習にもなるし、という気持ちになったのです。
うんうんうん、
それまでも、諏訪山先生の海外恋愛バカ一代の放送を聞いてはいましたが、うん、離婚の精神的な痛手が立ち直ることがうまくできていなかった私は、うん、実践する気持ちにはなれなかったのです。
はいはい、
ところがその時、何かのタイミングでパズルのピースがはまったかのように、うん、すんなりとそのアイデアが心に浮かびました。
ほう、
とはいえ、もともと出会いを求めて海外に来たわけではない私はどうすれば出会えるのか、皆目見当もつきませんでした、うん。精神的に必ずしもテンションが高いわけではない上に、言葉の問題もあり、バーやクラブでナンパというのはハードルが高すぎます。
うん、
そこでまた、私の脳に諏訪山先生、いな、諏訪山神の啓示が降りてきました。出会い系を使えばいいじゃない。そうだ、出会い系だ。日本ではほぼ出会い系利用経験のない私ですが、気がつけば海外出会いというキーワードで Google 検索を行っていました。 Google 先生のご選択に、ご択選によるならば、どうやら欧米圏では Tinder というアプリが流行っているというとのこと。早速ダウンロードし、カメラロールから適当な写真をトップ画像に選び、女性の選別を始めました。私は生理的に絶対無理と思う女性以外の全てにライクし、とりあえず相手からレスポンスを待ちました。翌朝目覚めるとマッチングしていました。20代後半の白人男性、白人女性です。アメリカ流の出会い系メールの流儀が全くわからない私は、いや、はじめまして、今日はいい天気だね、それにあなたの写真はとってもクールだという意味不明のメッセージを送りました。ドキドキしながら返事を待っていると、突然メッセージが消えました。あれ、どういうことと思った私は、いろいろ調べると、どうやら相手がこいつキモと思ってマッチングを消したようです。意気消沈しましたが、あと数時間もすればまたライクもできるし、別にいきなり成果を期待してたわけじゃないからいいかと気持ちを切り替え、とりあえずフードコートで朝食兼昼食兼昼食を取った後、12時過ぎにダウンタウンからバスに乗って、グローブというショッピングモールにあるバーンズ&ノーブルという本屋さんね、書店に向かいました。降りるバス停を間違えないように携帯でバスの路線図をダウンロードしているときに、また新しいマッチングの知らせがありました。名前はケイティという東アジア系の見た目24歳の女の子でした。今度は前回のメッセージの反省を踏まえ、インパクトのない無難なメールを送ることにしました。はじめまして、今日はいい天気だね、いくらなんでもこれはひどいと思いましたが、マッチした瞬間は相手も確実に、携帯をいじってるからチャンスだというようなことが、使い方を調べてるときに見たどっかのサイトに書いてあった気がしたので、臆せずにメッセージを送りました。しばらくすると、なんとその女の子から返信が、本当にいい天気に何をしているの、私今グローブに向かっている、彼女私の家からは遠いね、私どこに住んでいるの、彼女イーストパサデナ、慌てて地図を確認します。グローブからだと30キロ近くありますが、ダウンタウンからだと遠くありません、私、いや、用を済ませたらすぐダウンタウンに戻るよ、彼女、そうなの、ダウンタウンならすごく遠くないね、そんなやり取りをしている間にグローブに着きました、他にもいくつかのやり取りの末、彼女は日系アメリカ人であること、日本に興味があるので日本人と知り合いたかったことなどが分かりました、私は当初の目的などをしっかりどうでもよくなり、ただグローブ内をうろうろしつつ彼女にメッセージを送りました、私どうこれから会わない、彼女でもあなた車ないでしょ、ここは車ないと不便なの、私タクシー代ぐらい出すからダウンタウンまで来てよ、アメリカではデートの時男が迎えに行くのが当たり前で、どっかで待ち合わせというのはよくないようです。しばらくして彼女から、分かった、ウーバーで行く、と返信がありました、私は結局目的の本屋に立ち寄ることなくバス停に引き返しました、待ち合わせ場所に着いた私はコーヒーを飲みながらプランを練りました、長いなこれ ちょっとね、ね、何を求めて彼女に会うのかこの時点でもはっきりしていませんでした。ただ一回会って遊んで英会話の練習をするだけなのか、
うん、
できればセックスまで持っていくのか、せめてアメリカにいる間楽しく遊べるような関係でいたいのか、うん、あるいは最終的に恋人にしたいのか、
うん、
本音を言えば別にどれでもいいと思っていたんだと思います。もともとただの思いつきで始めたことだそう、ね、どうでもいいやといういい加減さ、
うん、
気楽さがあったことは否めません、
はいはい。
しかし彼女の返答にパッとしました、うん、言葉は違えど文化は違えどそこにはいるのは感情を持った紛れもない一人の人間です、
うん、
いい加減に接していてはダメだとそう思った私は、うん、すぐ次のように返信しました。でも用が済めば一度戻ってくると、
うん、
3月末に一時帰国するんだけどその飛行機はロサンゼルス発なんだ、
うん、
いつとは約束できないけどできるだけ早くロサンゼルスに戻ってきますと、
うん、
いうことで、まあそれはまた携帯のやり取りなんですよね、
はい、
で16時過ぎ彼女からメールが届きました、うん、もうすぐ着く、じゃあ私はじゃあ、ま、ザラの前で待っています、
うん、
私はトイレを済ませスタバを出ました。ザラは目と鼻の先です。入り口で緊張し詰まっているともう店内にいるというメールが、え、私え、どこ、彼女試着室、
うん、
今パンツとヒール試しているんだけど似合ってるか見てくれない。
ほう、
おしゃれやろ。
ほう、
よくわからないけどアメリカ人の街合わせてこんな感じなの、うん、いやもしかして俺なんか買わされるの。期待と不安がないまぜになりながら私は試着室に向かいました、うん、そしてそこでついに、ま、ケイティっていうのは本当はアリスっていう名前で、
ね、はいはい、
アリスに対面することになったのです、うん、続く次のメールが来てますこれも結構長いですよ、
うん、
す
ごいなこれ、
ウィンドウショッピング散歩寿司屋ととりあえず順調にことは進む、まあ、これあった後ね、
うん、
進んできました。ちなみに彼女は私に一切物をねだろうとしなかったので結局何も買わずに済みました、
はいはい、
もちろん寿司はおごりました、うん、まあいいお値段でした、
うん、
彼女はお酒が飲めないということで寿司を食べ終わった後から受けに来ました。さすがに歌はめちゃくちゃうまかったです。なんでやろな、うん、なんでだよ。
なんかしてたんですかね。
わからないけどね。カラオケが終わると時間はすでに午前2時近くになっていました、うん、
深夜ですね。
アルコールの提供にうるさいロサンゼルスではもうこの時間になるとほとんど空いてる店がありません、うん、彼女にこの後どうすると聞かれた私は思い切ってホテルに誘いました、
う
ん、なんと彼女は承諾してくれるではありません。
マジで、
はい、カラオケからホテルに戻
る。すげえ。
ライダー、私はこの後の展開をどうするか考えていました。
お、
頭に浮かんだのは恋愛バカ時代に出てきたさまざまな先人たち、先人型のエピソードです、
うん、
私は必死でいろいろ思い出しながらとにかく2つのことを心に、きつくとどめおこうと考えました。一つは諏訪山先生がおっしゃっていたこの次にもっといい出会いがあると思うな
思うなね。
そうなんですよ、そうなんです
よ。これ危険、これで、ね、
ここで決めてください、はい、そういう言葉です。
これか、これね、
言葉です。よくよく考えれば彼女と出会ったのはほとんど奇跡のような出来事です、うん、元妻からのあの連絡がなければ、
うん、
ゾーンを聞いていなければ、そして たまたま前日に聞いていたゾーンがフィリピン旅行報告会でなければ 100% 彼女と出会うことはなかったわけです、
うん
ね、もう一つはとにかく最初に好きと言え。
頭にこの人全部守ってる
これ間違いないですか。
間違いない
です、ね、この2つはね、
これ忘れがちなんです
よ。この2つがもう出会い系鉄則です、はい、という教えです。タイミングをどうすればいいか思案しましたが、うん、とにかく今日中に絶対好きというをそう決めました。偉いな。さてホテルに着くと私は彼女に、部屋に彼女を残し近くのセブンまで買い出しに出かけました、
うん、
時刻はもう3時近く。アルコールの力を借りられない以上拙い英語コミュニケーションだけが勝負です。恋愛事情について聞き出し好きだというをその後の流れに任せよう、
うん
と思い部屋に戻りました、うん、私たちは2人でベッドの上に腰掛けながらお互いの恋愛事情を話しました、
うん、
彼女は1年前に大失恋をしその後彼氏はいないとのこと、
うん、
今は仕事が大事だし恋愛するとそれに集中しちゃうから特に彼氏は欲しいとは思っていない、
うん、
と彼女はこれええ加減やんかこの話
前はやりまんかな
やりまんじゃない、
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 そういうこと言う、
やりまんでも別にいいけど、
いいじ
ゃん、ええ、私が 昨年離婚したことを伝えると彼女は驚きながらもいろいろなことを聞いてきました、うん、話が一度段落したところで勝負です、うん、私でも今は彼氏がいないと言っても君はモテるでしょ、可愛いし一生懸命だし頭はいいし自立してるし、うんうん、などなど、うんうん、彼女、うん、デートすることあるけど未熟だったり愚痴っぽかったりする人が多くてあまりピンとこないんだよね、うん、私そうなんだ、じゃあ僕とまたデートしてくれる、君のことが好きになっちゃった、うん、はい、彼女は笑ってもちろん早くロサンゼルスに戻ってきてね、
これ夢じゃないでしょうねこれ
なかなかいいですよね、うん、だから出会いがいいでしょ、ザラの試着室で待ってるっていう、う
ん、なんか言い方がね
おしゃれすぎやね、
なんか見てくれっていうの、
うん、でご対面やろ、うん、その
ど、ね、
どうって、
うん、
似合ってるっていう、
すごいいいですよね、
いいね。どうやら彼女は拙い英語の録音ながらも一生懸命彼女の話を聞き、できる限りの表現で彼女を褒め、僕と普通に好きという私を誠実な人だと認識したようです、うん、お茶屋はキュートだねとはみかみながら言ってくれた時は過去日本でもそんなこと言われたことがないため大いに喜びました。もっとも年齢が一回り以上下の女子にそんなこと言われて浮かれてしまうのはどうかと思いますが、まあ残んないよね、ここまで来ればあとはセックスという段なのですが、
うん、
なんと安山のシャワーが壊れ水しか出なくなったのです。
お、
私たちは苦笑いして歯だけ磨いてベッドに入りました、
うん、
もう5時になり翌朝8時にチェックアウトしなければいけなかったこともあって結局その日は行為を断念、ソフトなキスだけして翌朝彼女と別れました。
なるほど、
あセックス&ザシティみたいな、女から見ても
ああ。
うん、ちょっと
おしゃれな人ですかこの人はね、
わからんわからんけど別れ際にこんないい天気なのにお茶屋と過ごせないのは寂しいと彼女は言っていました。
なんか言い方もええっすよね、
うん、すぐ戻るよと私は安請け合いし、うん、サンフランシスコに向かって出発しました、うんうん、その後サンフランシスコ滞在中になんだかんだやり取りしていよいよ明日現地時間の3月11日にロサンゼルスに向かいます、
うん、
一時帰国の便までおよそ10日ほどあるので当初は期間中に 2,3 日会えればいいかなと思っていました、うん、ところが話があれよあれよという間に進展し、うん、結局帰国までの間仕事の時間を除いて、うん、彼女は私と一緒に過ごすということになったのです。
すごいな、
うん、まだ1回しかデートしていないのにセックスもしていないのにいきなりお試し同棲です、
うん、
私たちはダウンタウンに部屋を借り一緒に過ごすことになりました。彼女はいずれ日本に長期滞在したいという希望があり、その時も私を頼ってくるつもりです。
お
ここで一つ問題が浮上します、はい、私実は私彼女に一つだけ言ってないことがあるんです、
うん、
それは私には3歳の子供がいてしかも親権は私にあるという事実です、
うん、
今は実家の親に預けていますが当然帰国すれば私は子供と暮らすことになります、
うん、
ただの軽いデートだけの関係なら、あるいはその場限りで終わるなら別に言わなくてもいいことです、
うん、
今回のお試し同棲期間が終わって私が振られる可能性もゼロではありません、
うん、
しかし継続的な関係にもしなっていくのであればいつか どっかのタイミングで言わればならないことです、うんうん、そこで両先生にご相談したいのは私はこのことをいつ彼女に言うべきだということです、
うんうん、
ちょっと遅かったな
ああそういうことか、
ああお試し同棲期間直後に言うのはさすがにはばかられます、
うんうん、
ということなんですね。
ああ
そういう相談やった
か、なるほど、
うん、すいません、
ああ
遅くなってしまって、うん、いや、まあ、まあ、まあもう今決着ついてるやろからあれやけど、
うん、まあでも、
まあ、
言うとしたら絶対一回セックスや
ったから、いやだから、いや先生、ああまあな、
うんうん、
まあ、セックスはとにかく、うん、
セックスやってからですよ、一回出してから冷静になるな。
あ、先生そういう考え。
はい。一回出して、
はい、
冷静になって。
いや、でもね、
ええ、
まあ、まあ、その、まあ、言ったらいいんじゃないですか。
うん、
先に。別に、その、離婚経験があるというのとセットで、
うん、
まあ、子供がおるっていうのはね、
うんうん。
その上でセックス、まあ、セックスは向こうも積極的っぽいから。
あ、そうか、その上でも、そうやね。
うん。まあ、いいじゃないですか。うん、それはそれで考えてくれと、
うん、
とにかくセックスはさせてくれと、
結局ね子供はいるわけですしね、
うん、まあでももうお腹いっぱいやね。おしゃれすぎ、
うん、素敵な
感じ。メール長すぎやけどまあそれは許す、それは許すけど、おしゃれすぎやね。
すごいですね。でも
アメリカで
気づきがあるんですね。
ロサンゼルス、サンフランシスコ。
僕は怖くないと。
大阪より遠いからね
あ、その距離的に
多分、うん、私も行ったことあります
よ。ロサンゼルス、
サンフランシスコ。
あ、西の方ですよね。
うん、もちろん
西ですよね。
もちろんもちろん。
はあ、
うん、
ワッツタワーとかあるとこですかね。
まあ、あるとこ、ちょっと地区がそこはちょっと荒れちゃうから、あの内陸の方に入れちゃうかなと思うんですけど、いや知らないですよ。
すごいとこで恋愛してますね。
ああいいじゃないですか。でも、
うん
うん、
ポジティブ、
うん、いいですよ。そのシャワーが壊れててエッチできなかったっていうのがまたね。
ああ
またいいわ、
うん、いたずら神様の。
ああ
続くじゃないですか。
うんうん、だからまあそれこそね、ここでやっぱりね、落合さんにも、
うん、
そのさっき僕が言ってた新しい家族の形っていうことを考えてもらいたいんですよ。
そう、あ、なるほどね。
そうなんですよ。だから、子供がいるっていうのは別にそれはもう隠すことのできない事実ですから、
うんうんうんうん、
それはそれでいいじゃないですか、
うん、
ええ、
悩むことじゃなくて、
ええ、まあ、それも並行で考えてくれと、
うん、
ええ、そうですね。
そうですね。
だからわーっとね、
うん、
わーっとした家族で、
うんうんうん、
その方と結婚もして、
うんうん、
またね、ニューヨークでも悪いことしたらいいんじゃないですか。
そうそう、遠いからね。分かんないでしょ。確実分かんないでしょ。
そのいたかん。
めちゃくちゃ遠いでしょ。
ね、その何さんやったその女の人はそういうの。
はい、アリスさん。
アリスさんには受け入れがたいことかもしれない、うん、
アリスさんもでも自由な感じか。ああでも大失恋してるんですかね。俺は失恋をしてる。
そうそうですね。
いやでもアクションですね。アクション、
うん、
やっぱりアクションをしたら、
うんうん、そうですね、うん、ええ、そうですね。まあまあなんと言っていいか分かんないですけど、素晴らしい。またその後をね、
う
ん、ちょっとまた送ってきてください、
ね、
ちょっと本当はメールでお返事したらよかったんですけど、
でももうずっとその前の奥さんのこと考えてオナニーするよりいいですよ。健全じゃないですか。
なんか嫌な知らせが来たんですよ。
なんかっぽいですよね。
まあそれはいいの聞きませんけど、
うんうんうん、
はいはい、まあまあまた
うん、
ちょっと素晴らしい、
ね、その
実践、
うん、
実践力、
これはみんなも聞きたいですね。
え、二重丸、
うん、聞きたい、
はい、
ためになる話ですね、は
い、長くてもいいですからまた送ってきてください、
うん、
はい、これでね、H さん、
はい、
オカルト番長の H さん、
あ、オカルト番長の
H さんがね、
はいはい、
先生のね、月の絵を見て、
はいはい、
修行する話ね、
もうね、
今
高いのをパーされよう
としてるやってるんでしょ、先生、今も
やってます、
はい、どうなんですか。
あれはね、なんか、なんやろうね、別に何もないです、今は、まだないですね。
それはこうガチリンカンっていう修行法なんですよね、うん、
はい、
月の輪の、観音様の観と書いて、そういう修行法があるんですよね、うん、はい、でそのことをに、まあ、反応していただいてね、
だ
から、ね、画像を送ってくれたんですよ。
めっちゃかっこいいですね。
かっこいいでしょ、
ええ、
このなんかね僕の
あガチリンカンなんやこれ、
うん、Facebook の画像を使って万字のマークね、
めっちゃかっこいい、
めっちゃかっこいいを入れて
ガチリンカン
ですね、うん、画像、うん、これめっちゃかっこいいですよ、はい、なんか思いついたってね、僕もこれ見てます。
超詳しいですねこの人
ちょっとメール来てますんでね、
はい、
今回のポッドキャスト配信でガチリンカンの話題がありましたので、以前より万字、はい、 に見えて仕方ない諏訪山先生のツイッターアイコンをダウンロードして、iPhone アプリで触ってましたら、諏訪山アジカンができてしまいました。発表する間もないので、あの怒らせていただきますありがとうございます。本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
金縛りや幽霊に会う方法は、うん、眠りに落ちる寸前まで意識を保つことで変性意識状態になります。
うん、
寝る前にアジカン瞑想をすると意識の集中状態になるので、さまざまなオカルト現象が起こるのではないかと。旅先などで心霊現象に遭遇しやすいのも普段と違う環境下での睡眠なので、気せずして意識の集中状態になるからかと思います。
うん、
なるほどね。寝苦しく暑い季節や風鈴の音も蒸気の状況に該当。季節的にはお盆というお話ですね。ツイッターアイコンに象徴される煩悩をむき出しで満たすことによる、その向こう側に結果的に到達するアナキズム州諏訪山派を支持します。ありがとうございます。確かにね、うん、というか、僕、ちょっとあのいろいろね、
うん、
ちょっとあの今ね、ちょっと民族楽器を僕、うん、調べてて、
はいはい、
で、あのタイのね、
うん、
あのギター、
うん、
ピンっていうギターがあって、
うん、
それをね買います。多分もうこれは買います。
はい、
でそれをなんでタイ行った時買わへんかったんかなって逆に今になって思ってるんですけど、
行ってましたよね。
まあまあ行って帰ってきてまたいろいろ調べることで分かったことがあるんですよ。それはしょうがないです、うん、そういうのはしょうがないです、うん、ね。でまあそれはいろいろあるんですけど、うん、それを調べてる過程でね、ちょっと民族楽器いろいろ調べてて、うん、あのね、トーキングベルやったかな、
うん、
ごめんなさい、トーキングベルやったかな、あ、シンギング、ごめん全然ちゃうわ、シンギングボール、
はあはあ、
シンギングボールってあるんですよ。
はあ、
これうちの
S 村さんが
くれたやつ、はいはい、これをね昨日こうバチでグーンってやることで、う
ん、なんか
フワーンっていう音が鳴るんですよ。はあ、ほんでね、その音、睡眠用の、
うん、
その音の YouTube があるんですよ。
うんうんうんうん、
それ聞きながら今寝てます。
寝れます？
別にあの普通普通っていうか、
まあでも気持ちい
いんかもしれへんし、うん、その別にあの始めたのがあの今朝からなんです。今朝っていうか、はあ、昨日初めてそれを、
はい、
その民族楽器調べてたらこういうのが出てきたから、
うん、
ああと思ってこれを鳴らしながら寝てますね。なんだろう、結構コメント欄でね、
はい、
めっちゃ寝れましたみたいな、
はあ、
あのコメントがバーッと並んでるんですよ。では縁かなと思って。ただね、
うん、
問題はね、僕すごいすぐ寝れるから、
はいはい、
別にそのそれ悩んでないから。
ああ、睡眠
睡眠、まあ、多少ちょっとね早く起きてしまうようになったのが、うん、悩みっちゃ悩みですけど。
じゃあ聞かんでいいですよ。
そうそうそう。いまいちね、あの分かんない。でもそれを意識を保つことによって幽霊見れるのかな。
ああ、
かもしれない。
うん、まあでもなんかね、オカルト番長さんが言ってる、
そうそう、だからガチリン感もそういうことなんかもしれないですね、う
ん、ずっと起きてる感じですもん、ね、寝る前にやれって言ってました
もんね。寝る前に見んの、
見るんですよ、ちょっと
見るだけ。
ほんでじゃあなんか暗闇からだんだんなんか目が慣れてきて、月がボーッと出てくるらしいですよ。
出てくる、
出てくるというか、あの
出てきた、
見えますよ、月の絵が描いてるからわーっとね、
うん、
でだんだん、
うん、
なんか直感力が上がっていくんですよね、
うん、
でだんだんもう、まあすき焼き屋の社長はそんな風に見てないですから、ただベッドに横になってずっと見てたんですって。こう
ほんならでもふっと人影を見るの、
はい、
うん、
ですき焼き屋の社長が怖いのは何も聞いてないですからね、そのお化け見えますよとか、
ああそういうことか、
そうなんです、
これいいですよって言われて、
うん、
ただ
これ運気が良くなるんでって言って渡されて、
はい、
でこんなもう って言って、で、怒りましたからね。あの怒って
もあ、そうそうそう、こんなもん持ってきやがって。
こんな気持ち悪いもん俺に渡して。
はいはい。
もう変なお化けが出た
ぞって。はいはいはい。
じゃあ、まだそこですかって言われて。えって。
一番ええ反応ってことまあ言って。ああ、でもやっぱり、まあ、睡眠時の脳、
うんうん、
ね、そのどっからが睡眠でどっからが覚醒かっていう問題もあるし、うん、やっぱり夢の世界っていうのは実際一番近い不思議だと思うんですよ、うん、僕らの身近なね。それは僕もそう思うんですよ。
夢って不思議
ですよね。夢ってね、やっぱりそのデジャブっていうのも確かにあるし、うんうん、やっぱりなんかこうなんか夢にはなんかあるんじゃないかなっていう感じはしますよね。うん。うん。まあまあ。
僕だからいつも寝るときは昔の心霊特集みたいなのありませんか、はい、あれを流しながら寝るんですけど、はい、あれやっぱ、寝てるときに入ってくるから、
はいはい、
寝起き悪いですね。
ああ、そう。
で終わったらまた次の心霊特集がやるんです
よ。はいはいはい、自動再生やな。
それで うるさいなと思って朝起きたら、
一晩中、
そうそう、昔の霊能力者のあの激しい時の心霊特番で、お前らがここに来るからだろーって霊能力者が泣いて叫んでるので、朝とかもうるさいわ、思って。お前ら出ていけーって泣きながらね、叫んでるね、女の人がおるんですよ。パンチ効いてるね。取り憑かれて。はい寝起き悪い。
確かに、だからその寝てる時の脳の状態っていうのはやっぱり確実にそのね、
覚醒、うんうん、とは違う、
その意識してる時とは違いますから、
うん、そうですね、
寝てる時に考えてることっていうのが、
うん、
なんかこう不思議な感じはします、
う
ん、
その教会のところで、
そうですね、
見るというか、
そうですね、
感じたり、
ええ、ええ、まただからエッチさんちょっといろいろね、うん、教えてください、
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はちみつおさんから来てます。
あ、はちみつおさん、はい、
ちょっとまだまだありますよ、メール。
あ、そうっすか、
はい、あ、まだまだってことないか、うん、もうちょっとですね。はちみつおです、うん、さて、前回の放送でガモン先生が、はい、ゲーム天中について語っておられたと思いますが、
い、天中
です。実は私も青春時代この天中にハマっており、
あ、やってたんですか。
話を聞いていて、いても立ってもいられずメールいたしました。
天中、ね、
私もガモン先生同様、敵に一度も見つからず暗殺を成し遂げ、全ての面を忍術回伝でクリアしたほどやり込んでおり、
すごいな。
アイテムであるしびれ、え、何これ、しびれ団子、
はあ、なんかありましたかね、
うん、を巧みに利用した暗殺方法から、うん、仲間内から団子使いのえ、これ団子じゃないんか、団子やな、これ団子ってもんやな、これ
だ、団子でしょこれは、
うん、そう、あった、
なんかありましたよ、
あ、まあ、
うん、団子使いの罠を仕掛けるみたいなやつちゃうかな。
団子使いの三つをと
恐れられてたんですね、
うん、団子使いの三つをと恐れられていました。また敵を全員倒すだけでは飽き足らず、うん、うろちょろしている罪のない町民や町娘まで皆殺しにし、
あ、悪いやつや、
町をゴーストタウンにすることを至上の喜びとしていたのです。しかしそんな楽しい天中ライフはある日突然終わりを告げました。その日もいつものように、うん、町娘を物陰から手裏剣で狙っていたところ、
うん、
急な吐き気と強烈な肩こりに襲われ、それはすぐに横になって休まないと耐えられないほど強烈でした。 2,3 時間ほどで収まりましたが、それ以来天中のような自分視点の 3D ゲームは少しやっただけで同じような症状に見舞われ、二度とできなくなりました。ゲームとはいえ一般市民を危機として逆説していたことへの報いか、
やちゃうでしょ。
最終的には自分に天中が下るという、うん、そんな青春時代の思い出です。う
ん、
どうですか、わかります先生。
わかりますわかります。あれやっぱ読むんですね、
うん、
目が。
うん、
やりすぎ。
その後ももうできひんて、はちみつさん。アレルギーや。
後遺症にな
る。受容体がもういっぱいになった、ね、うん。花粉アレルギーと一緒や。多分。
あ、やりすぎて。
うん、
全然できますね。
まだ。
うん、
まだ殺したらの。
まだ殺したらなんですよ。
そんな面白い店長。
店長面白いですよ。今はね、あの スマホでやってますよ。
いや、あの、あ、
いや、店長じゃなくて。
なんか言ってたら、この前、なんとかっていうゲーム。
あ、
何
やった？ダウンウェルやったかな。めちゃくちゃ面白いんですけど、
ね。ダウンウェルっていうゲーム。
はい。
が面白い。
はい。あの、ファミコンみたいな、あれ、うん、多分センスも抜群だと思うんですけど。
言ってましたね、なんか。
ずーっと、あ、普通上に行くじゃないですか、はいはいはい、ゲームって、はい。ドンキーコングみたいな。はいはい、下に下がるんですよ、はい、落ちていくんですよ、はい、ずっと
それがええの
シューティングで、
はい、
もうね、うん、あのもうぶっ通しでやったりましたよ久々に8時間ぐらい、
はいはいはい、
であのクリアしました。
あ、そうなん
や、はい、あれなかなかクリアできないと思いますよ。あれ
先生はそこの辺はすごいよね。
はい、
もう
でなんかまあすごい化け物が出てくるんですよね、いっぱい、
はいはいはい、
で最後のボスなんかなかなかすごいんですよ、
うん、
で倒してね、
うん、
でずーっとふわーっと落ちていくんですよ、
はい、
穴、
はい、
でな何があるんかなと思ったら、はい、あのね猫がおったんですよ。
ほう、感動、感動の嵐、
にゃーって言ってで猫持ってビャーンって上に上がっていくんですよ猫を猫
を助ける、
猫を助けるゲーム、
ダウンウェル、
ダウンウェルっていう、あれはハマる
おすすめ
ですね、はい、あとはダークソードっていうね、光を奪われたね国があるんですよ。
ほうほう、
あのダークドラゴンに、
はあ、
で光をね、
は
あ、あの手に入れるために、
は
あ、あの殺しまくるんですよ、
はい、
それはね課金なんですよ。
あ、
だから課金やらんと、うん、
ちょっとしん
どい、いかなあかんから、はあ、なかなか大変ですわ。
あ、
課金は良くない
、はあ、なら、ダウン、
ダウンウェル、
ダウンウェルね、
ダウンウェル、ダウンウェルは面白いですね、まあ、ダウンウェルがいいと、
課金もない、
課金もない、
はい、やってください、うん、僕もやってみます
わ、はい、ダウンウェルはいい
です。僕はね、なんか車のゲームをね
そう
っすやってもヘトヘトになってね目チカチカして倒れましたもうだいぶ前ですけど
結構、はい、綺麗なやつのやつです
ね。そうそうそう、はい、関友さん、
関友さん、はい、
聞きました。関友さんね、これね、はい、いつも先生方の面白い海外旅行の話を聞かせていただいているので、
うん、
私が先日行ってきた台湾旅行の話をしたくメールいたしました、
はいはい、
台湾で普通に朝観光した後にやはり 夜遊びしに行く必要があるのでホテルの一室に同僚4人で集まりどこに行くか会議しました、うん、お持ち帰りもできるクラブがいいのではないか、
うん、
という声もが多かったように思いましたが、
うん、
私のリサーチによるとサウナを隠れみのにした風俗があるということだったのでそれを提案しました、
うん、
サウナが摘発され警察に捕まった場合3万円ぐらいの罰金とパスポートに陰虫みだらな虫というスタンプが押されてしまうようですが、
パスポートに、
パスポートに押されて
る、次押されたいやんそれ
かなり
バリ押された
い、かなり興味がありました。捕まったらね、なんだかんだありましたが結果サウナに行くことになりまして、行ってみると普通のスーパー銭湯みたいなところでした、
うん、
とりあえず浴場で体を洗い、珍しい薬草サウナ、
うん、
鼻で息を吸うとスーッとするに入っていたらサウナの窓から浴場が見えるのですが同僚たちの姿が全然見えないことに気づき探すとろくに風呂も入らず、
うん、
浴衣に着替え休憩所に行っていたので私も行くことにしました、
うん、
この休憩所で休んでいるとフロアにいるおばさんがスペシャルマッサージをするか聞いてくるとのネット情報でした、
うん、
休憩所には大勢人がおりしばらくするとおばさんが休憩している人に何か聞いておばさんと聞かれたやつが休憩所奥に消えていきました、
うん、
これかと思いました、
うん、
しかし人が多いためか待てど暮らせどなかなか我々にお声掛けがなく、
うん、
あれ大丈夫かな、提案したの俺だし皆に謝らなくちゃいけなくなるのかな、
うん、
と私が精神的に追い込まれ始め休憩所に来てから言葉のわからない台湾のバラエティ番組をぼーっと見つめて1時間ちょっと経過した時おばさんから声をかけられて 後についていくことになりました、
うん、
ついていく先は忍者屋敷のごとく壁だと思っていたところが開いたりして警察の摘発逃れのギミックが数箇所ありドキドキ感ワクワク感がたまりませんでした。そして行き着く先にはベッドのある壁の薄い個室が何箇所かありそこでプレイする感じでした、部屋で待っていると女の子が入ってきて、
うん、
気に入らなければチェンジできましたが、
うん、
1人目をチェンジし2人目もチェンジしようとしたら、
うん、
忙しいからチェンジだと1時間ぐらい待つとのことだったので、
うん、
仕方なしにその子に決めました、
うん、
女の子は微妙でしたが、
うん、
部屋に行くまでがとても良かったです。先生方も台湾に行く機会があればサウナに行ってみればいかがでしょうか、部屋に行くまでの面白さを保証します。翌日は台湾のスナックをも楽しかったのですが、うん、長くなるのでこの辺で終わりにします。長文失礼いたしました。
これは
面白そうですね、台湾の行ってましたよあの人と
村野さんと
村野さん
と、ね、行ってますねあの二人
なんかごっつ楽しそうにし
かった大丈夫かなっていうぐらいなんかディープな感じですよねあの二人あの二人は一回あ浅草の時と
会ってます会ってます会ってます
ゴールデン街の時で会ってますもんね。
そうそうそうそうゴールデン街の時もいたっけ
来てくれてました、
はいはい、会ってます会ってます
あの二人ちょっとおもろいですよね
いやだから村野さんなんかな
そうそう
どうなってんのあれ
なんか首長族とか行ったりね
で結婚したんでしょあれねえ確か
ねえ、はい、もう末山さんがどういうことやねんって突っ込んでましたもんねでまた話しますみたいなすいませんみたいな感じでしょ
教えてくれよどうなってんのか
ねえ、なんか家族がいるみたいな、なんか、
うん、あいつら決着早いな、なかなか
すごい
やるわ、
うん、
素晴らしい
すごい、
ダラダラしてる俺とかとはちゃうわ、う
ん、2人すごいわ、
うん、あとあの人なあの人あのラグラグさんなラグラグさんなんか病んでたよ今日はフェイスブック見たら帰ったけどラグラグさんどうなってるのかちょっとラグラグさんの会ほんまやろやらなあかんやらなあかん、ね、やらなあかんほんまにほんまにうん
ちょうどなんか、トウモロコシの会の会長 あのフィリピン特集が帰りと重なった中で助かったみたいな感じ
なんかのそことか出ましたけどねなんかねまあまあまあまあまあまあ、まあ、なんせね、
やってるなっていう感じですねみんな、
うん、
行ってるなってアクションしてる
って言ってるよね
動いてるなって
言ってる言ってる言ってる言ってるうんいやいやいや台湾ね面白そうですね、うん、
これはドキドキしますね、
いやいや台湾本当は僕行きそうやったんですよ
あそうなんですか
いやあの N があ N が、ね、うるさいんですよ
そっか行こ
うっていやうるさいんですよね、で台湾やったら、
うん、近い
し近いし安いし、うん、と思ってたら地震があったでしょ、
あ
まあ南の方かなですけど、
うん、台湾か
あ、まあ、N といったでもね遊びはあれですけどね、
うん、だから浜田さんもね、
うん、
この前ちょっと前に行ったやったかな、なんか、
どこへ
台湾に。ちょっと前からだいぶ前になると思うんですけど、なんか仕事で行ってくるよって。
あいつ仕事ないやない
なんか行ってくるって。なんか屋台をするやったかな、なんか。なんかあっちでわーってやってましたわ。
あ、そうなんや。
屋台って言っても、なんか社長が屋台をするって言って、で、それにまあ、
ついていく
の。ついていく。で、なんかみんなで屋台をこう組み立てたり、なんか画像いっぱい送られてきてて、で、おーと思って、で帰ってきたやんだから、
うん、
帰ってきたら、
うん、
結局その屋台もなんか成功せんと、
は
あ、帰ってきたら、はあ、あの向こうで知り合った結構綺麗な女の人がいるんですよ、
はい、
ほんで「我慢これやぞ」みたいなで画像送られてきて「はい、これめっちゃ綺麗じゃないですか」って「はい、でなんか来んねん」って言って、はい、じゃその人が帰った後に来たんですよ日本に、
はあ、
ほうで
Amazon
に連絡取って、はあ、会いたいって言って、
はあ
で怖いんやけどって電話かかってきて、
うん、
怖ない言うて、
怖ないよ全然怖ないやろお前は、
いやまあでもその
何
が怖いかって言ったら、
うん、
あの僕もね「いやいいじゃないですか」って言ったんですよ、
うん、
いやちゃうねんって、
うん、
俺のことを加瀬大衆そっくりやって言うねんって言ったほんでそれは二人で怖いなって言ったんですよそれはいくらなんでもおかしすぎるなって二人で言ったんですよでも うん、でこれは騙されとんちゃうかなっていう話なんか騙されというか、
はいはいはい、
金をむしり取られるんちゃうかっていう切り替わったんですごっつい。
いやだから金むしり取られてから言えっていう話なんです
よ。そうです。金がないけどね。
そんなん、うん、そんなんまあ言うたらやで、
うん、
例えば10万ほんのむしり取られたらしようや、
はいはい、
ええやないか別に。長い人生で1回女に騙されて10万取られたって。
まあね、
はっきり言うて、
うん、まあね。でもまあそのまあ思いっきりモテたわけじゃないからもモテる男、まあまあそのモテモテな男じゃないわけじゃないですか。
ああ、まあね、今までのな。
まあね、言ったらもう詳しいことは知らない
けど。いやだからそれはさ、うん、そこで絵本でどうした。
会わんかった。いや会いましたよ確か。それで飯食って、で結婚してくれみたいなこと言われたんですよ。
うん、結婚したいやん。もう
結婚を前提に付き合ってくれみたいな。
ええやんか。
なんかでもまあみたいな感じで。
それ構造君に言うて。
別に言ってもいいんじゃないですかね。
言うわ。
はい、
相談や。
まあでも結局、うん、多分ほんまに好きやったやと思うんですよ。
いやそうやろ。
うん、
大体そうやから。
まあでも加瀬大衆のところでちょっと。
いやだからそんなんはな、ええ、手が似てるとかかもしれへんやんか。
いや顔や、顔が似てる。
顔は似てない
けど、うん、でもその人にはそう見えたんですよね。
だそれでええや
ん。それでよかったんですよ。
ええ浜田が。
ええ、
ええやんか。
そうなんですよ、モテてましたよね。だ台湾ええなと思って僕も、
うん、
で
何かさか浜田君ちょっと痩せたんやったっけ。
あ、痩せましたよ、
ね。はいはいはい。
で、自営が9割なんですよね、なんか、台湾って。
いや、そら知らんけどな。
ええ。
そんな知らんけど
な。なんか言うてましたね。
うん。知らんけど、うん。それはどういうあれか知らんけど、うん、別にええやん、だからそんなんは。
でもなんか、女の子が可愛いって言って。
うん。
言うてましたわ。
うん。関友さんもいけるやろ。男前やったやん。
そうですね。
ああ
村野さんに続いて、
うん、
国際結婚。
まあええ話待ってるよまた、うん、台湾な。村野さんタイ、
はいはい、
で関友さん台湾、ラグランさんフィリピン、フィリピン。
すごいですね。
あだ風神さんはベトナム行ってる、
はいはい、それであのおかちえ、こっちめぐさんちゃうわ、お茶屋さん、
お茶屋さんはロサンゼルス。
みんなすごいじゃないですか。
ごめんなさい、ほんでね、お茶屋さんごめんなさい、ちょっと言い忘れてました、
はい、
お茶屋さんね、相手の星座と血液型聞いたんかっていう話。
ああ、そうそうそう、
そのまずはね、なんかケイティかなんかの
アリスね、
アリスさん、ケイティことアリスのな、
うん、うん、
それだけ頼みますよ。
はいはい、あのデータ取らなあかんからね、こっち。
まあ出たとらなんかし、うん、そこが大事やね、うん、そのもうザラのあれがどうとか、
そうそうそう、
そんなおしゃれじゃなかったとしても、
うんうん、
星座と血液型がバッチリやったらもうそれはグイグイ押してむちゃくちゃしてもうまいこといく
ね、
う
ん、未来が見えますからね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、はい、
ええ、
メール、まあメールそんなとこですかね。あ、そうですか、
はいはい、
ええ、あまあ、結構また、
ええ、
あの長いことやりました。またちょっとね、うん、いやいやいや100分やったんですよ、108分、まあ、まあ1時間というよりももうすでに2時間って感じですよ、はい、ちょっと用心、ね、
はい、
1時間以上遅刻ですけど行ってください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。